はい、大丈夫です。
まあだからその僕からするとその菊池さんがこだわるっていうのも簡単に言えば自分の趣味というか自分にこだわっちゃうから、だって歴史とか時代とか状況とかってのは自分に関係ないからね。自分の相談なんか何もしないで、僕に何も相談しないでさ、勝手にさコンピューターどんどん進化させちゃってさ、だってフォトショップだって OS なんていうの、今みたいに CS になっちゃうとさ、その CS の前の何だろう、 4.5 かな 5.5 かなぐらいが一番良かったし、 Mac だってそうだけど OS9 が一番良かったわけで、完成してて OS9 から10っていうのはちょっと信じられない飛躍なわけだよね。全然とにかく時代が違うっていうかさ、なぜこんな飛躍の仕方するんだろうと思うけど、飛躍しなければ勝てないわけだよね。全然置いていくからみんなついてこない人たちを、時間の進み方が違うよね。うん、だから一人一人の趣味なんて関係ないと思うけどね。どうですか。
そういうのはこう自分を訓練する次第でそう思えるようになりますか。
だけど例えば就職するって言ったらそうだよ。だって自分の好き嫌いで就職して会社で仕事するってことできないもん。好き嫌いなんて軽く超えちまうもんね。うん、だいたい大人になるってこと自体が自分が育ってきた自我を一回殺して、それでその新しく周りの人間に合わせて自我を作り変えないと実際上業界に入れないよね。その なんだっけなんとか伊藤聖子の業界っていうラップになるけど、あそこでもそういうことをはっきり言ってるけど、一人一人の人間自体がそうなんだけど、人間って自分の自我を一回殺してんだよ、大人っていうのは。それでつまんない大人になってんだよ。だからその自分を大切にする気持ちが悪いとは言わないけども、でも現実では全然ないと言ってるわけ。
なんかこういつもこう分かるんだけど、うん、ならない。
それはならないよ。だからそのならないんでやられるわけですよ。やられる。だから大地震が起きても、あの 3.11 の時の時大地震が起きても、みんな大地震なんて起きてほしくないから、これはさ大したことないんだって、正常バイアスって偏見だけど正常バイアスをかけちゃって、みんなだから立ち話して何でもない関係ない話して、でラジオのニュースも 大津波が来るって放送してんだけど、全然自分に気に入らない情報は受け入れないからみんな死ぬわけでしょ。だから死ぬだけだよ。死ねばいいわけ。全くそういう問題しかなくて、うん、だってそういう規模で動いてないもん。だから年間3万3000人も自殺してるわけでしょ。ギリシャが経済破綻して大変な状態だって言ってさ、自殺者増えてすごいって言ってて、それが1日1人の自殺だよ。ねえ、日本はさ100人死んでんだよ。毎時間1時間で4人死んでるからね。どこに来てんだって、あんたどこに来てんだよって話になってさ、ねえ、その人たちが自分の趣味に合わないから、だから自分の趣味に合わせて生きてさ自殺してるわけじゃないじゃない。押しつぶされてるわけじゃない。ねえ、全然生きてる状況が違うじゃない、うん、だからその自分に合わないから合うからっていう話は別にいいけれども、ね、生物っていうのは環境に適応しなければ生き残れないわけ。あらゆる生物がそうなんだけど、海の魚にしても動物にしてもそうなんだけど、生まれたからって全員が生き残るわけではないので、全員が子孫を残すわけではなくて、環境に適応できないものはみんな死んでいくわけだよね。それが生物の基本じゃないですか。ね。そうでしょ。だから生命の基本があるから、それのメカニズムは人間にも作動してるわけであって、やられるわけだよね。だからそんな話聞きたくないっていうのは別にそうだと思うけども、現実にまあそうなわけで、だからあなた今就職活動してるからわかるけど、やられるわけでしょ、結局。単純に落とされるわけだよね。ね、だから自分の趣味に合わせて給食ができない、職を得られないじゃないですか。ね、自分の趣味性なんて役に立たないわけだよね。 だから、まあ、そういう中で生きてて、だから文学だってそうで、こっちがちっともいいと思わないものがバカバカ売れるわけだよね。ね、いいと思わないものは賞を取るしさ。
まあ、それはもう本当にそうですよね。今回僕なんかはその、まあ、雑誌の付録という形で、まあ、批評文を書いたんですね、うん。その批評がどういう内容かっていうと、その今年度出た群像という文芸誌と新潮という文芸誌の、まあ、上半期のもの全ての小説を読んで、全て僕が批評して、一行で批評して一覧にするっていう、まあ、ほとんどがまあゴミなわけですよ。でゴミの人たちが基本的には売れてる作家なんですね。で僕がすごいと思ったのが、まあ、堀江俊之さんと、野田義勇ですけど野田秀樹さんと、あと川崎徹さんなんですけど、堀江さんはまだ分断的にそこそこ評価されてるけど、一般的には受けてないですし、で川崎徹さんって僕も知らないです、誰も知らない人なわけですよ。で実際本屋で見ると、まあ、すごいわけですよね。そんなすごいんですよ。で本のタイトル自体がいかにこの人が死を見つめてるかっていう、そういう本当にこう死の中で書いてる本ような本なんですよ。で誰もあの今回の雑誌が猫の死体ですけど、やっぱり異常に怖がる人がいたりとか、その震えますって変えませんっていう人もたくさんいるわけですよ。
あ、そうなの。
はい。で実際あの猫死体 をチラシにしようとしたら、その印刷会社の方からキャンセルがされるわけですよね。拒否されるわけですよ。
すごいね。
そういういかに人が死というものを見たくないかっていう欲望の強さっていうのは、現実に欲望というかそういうバイアスがあるわけですよ。
そう、はい。
で基本的に言えば芸術っていうのはそういう死を見つめて、で生のほんのつまらなさとか無意味さとか無残さっていうのを対象化しないことには、まあ、よくいいものが成立しないわけですよね。だからそのギリシャの時代から悲劇があるわけじゃないですか。そういうことを考えると、必然的に死を見つめた優れた芸術は、まあ、一般的には評価されないという現実が目の前にあるわけですね。だから現代の問題としては、だからといって僕にパトロンがついてくれるとまずありえないので、いかにそういう死を見たくないよって人たちを説得させるっていう努力が必要なわけなんですよ。だから僕もそういう現実に適応しなくちゃいけないから、表紙にこうぼかしカバーかけたりとか、僕の作品でもそういう、まあ、違う作品で死を匂わす表現をあえて隠したりとか、あるいはその現代社長の投稿の中で死を見た作品を出しながら、横には幸せハッピーでよって仕事に並べたりとか、そういう現実適用する作業が、ね、あって、大変っちゃ大変なんですよ。でもしなくちゃいけないっていうのはあるんですけどね。
いやいや、だからね、そのいやいや、岸さんが一番現実に厳しい給食活動を生きてらっしゃるから、ね、僕がそんな分かったような説教したってしょうがないわけだけど、現実ってそうでしょ。その嫌おなしにその やられるというか、そういう中でこう生きてるから、まあ、そういう中で、だからまあ僕文学フリマを含めてすごく面白いと思いましたけども、初めて来てね、こうチャンスで見せてもらったのはすごく良かったと思うけども、まあそのこととはまあ別に、だから電子書籍化っていうのもね、こう考えてもいいのかなっていうふうに、ちょっと思うことは思うんですけどね。あのコンテンツは僕の中でも、そのメーリングリスト時代からでいうとコンテンツは全部たくさんあるから、そういうものをこう入れてって、まあ、なんとかできないのかなと。ブログなんかでも結局ブログを後から読むのって結構難しいわけですよね。バックナンバーは機能するんだけど、でも読みにくいから広告入っちゃってきてるし、だからそのまあ本にしていくっていうのは整理、過失も含めて整理していくっていう必要があるから、だからもう電子書籍化っていうのはだからあり得るかもしれないね。画像の面においても、それとまあそんなに文字数あのなんていうか、そんなにメジャーにしない限りで言えば、著作権上のものが結構引っかかるから、どこまで厳しいかだね、著作権がね。もう分かんないけどね。
実際その電子における表現って問題を考えると、この前その彦坂さんたちとご一緒した音響誌ではやっぱあったわけじゃないですか、そのプロジェクターにその、まあ、文字をこう、まあ、詩人のパフォーマーの方がこうあって発するとあっていうその画面に出て、それが画面をこう氾濫していって騒ぐっていう、でそれに対してこう音楽もあるわけですよね。 さあの場面ではその舞台の上で音楽とその視覚の画面と文学性っていうのが両立すべて両立してるっていうパフォーマンスがあったわけです。で実際問題として、まあ、文学って視点で言えば、まあ、いろんな形でドッキングする形でその実際も行われてるわけですよね。そういう表現っていうのは芸術表現は。で電子の問題はそれをどうここのこの例えば iPhone とかスマートフォンっていうメディアに落とし込んでいくかっていう作業なので、まあ面白いって面白いですよね。
はい、まあね、面白い話ができたと思いますので、あと坂田さんに任せて最終的に、見つけラジオの、形で放送できればと思ってます。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい。